ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日もいい天気なんですね。先ほどちょっと散歩してまいりました。今日は今週唯一の休暇日。休暇日っていうか今日も用事はあるんですけど、まあまあ、休暇日ですね。それで、やっと一息つきましてね。まあ昨日の夜はちょっと10時頃から少し録音したんですけど、今日は昼間からこう、ひばりクラブの話ができる。まあ私はとてもこれが楽しみでですね。まあ最近は、コメントをしっかり見るっていうことでやっておりますので、まあ非常に温かい気持ちになるんですよ。ほとんどはですね。まあ私のことを別に賛成してくれなくても参考になったとか、少し考える様子がなったとか、まあもっともし嬉しいのは少しこのとこは自分が考えてるのと違ってたとかね。まあそれとも喜んじゃうんですけどね。まあ、私も、この、少子高齢化のこのシリーズやる前にですね、厚生労働省の委員をやってるような、割合と日本で指導的な先生とかですね、それから、まあ、割合普通の、まあ、ジャーナリストと言われるけども、最近はジャーナリストって言っても、まあ、普通の人が突然ジャーナリストになったりするんで、そういう経歴を詳しく持ってるとか、それから長く持ってるとかですね、それからジャーナリストの、経験を積んで、そういうベテランのジャーナリストから教育を受けたっていうような人でなくて、まあ、にわかでもいいんですけどね、にわかジャーナリストが多いもんですから、いや、ちょっとこの人はよくわかってんのかなと思ったりする人もいるし、それからやはり、厚生労働省の委員なんかなってる人でね、もうしっかりとした学問的実績のある人で、僕学問的実績偉いとか言ってんじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、内容的にいいと言ってるんですね。しかし、やはりおかしかったですね、全体的に。まあ一番おかしいと思ったのは、この前このあれでやりましたけども、一番おかしいと思ったのはやっぱりですね、なんか人間をこう能力で分けるっていうかね、やっぱり汚染された日本から誇り高き日本へというタイトルをつけたんですが、やはり明治維新と、それから第二次世界大戦を経てね、日本は非常にこの日本文明よりか悪いヨーロッパ文明ですね。まあ、ここに写真を二つ貼ったんですが、まあ、一つの写真は、夫婦岩と、それから、鳥居ですね。海。素晴らしいですよ。もちろん私が日本人だから素晴らしいと思うんでしょうけど、正常ですしね。綺麗ですし、純粋ですし、自然に対する畏敬と言いますかね。尊敬っていうかそういうものがあり、かつ前向きですね。まあ私がこのひばりクラブのコメントでちょっと気になるのは意見の違いはいいけど後ろ向きとかね上げ足取りとかねそういうやつはちょっとねどうでしょうかね、あまりプラスになりませんね。もしこの少子高齢化についてのコメントをいただくなら私の考えのここが私は少し違うとかねこういうふうにした方がもっと軟着陸ができやすいんじゃないかとかそれからまあ1億2000万を僕はだいたい6000万から8000万ぐらいの目処に、日本国土っていうのを作っていったらいいんじゃないかっていう考えなんですけども、そうじゃないっていう人はそうじゃないという私は1億2000万人ぐらいだとか、むしろもっと増やして1億5000万ぐらいいいと思うとかね、根拠はどうだとか、それからまあ、食料自給率とかそういったものを上げるためには国土でどのくらいの人口っていうのがいいんだとかね、まあそういうような、こう、それぞれの方がお考えになってる素晴らしい考えを聞かせていただきますとね。これはまあ、第一というみんなで考えた知恵が集まって、それで今度僕が言うときにですね、第二弾の例えば少子高齢化と。この前ちょっと今度が不十分だったから、もう一回考え直しましたっていうシリーズができるんですけども、批判とかね、上げ足立つのできないんですか。なんか進歩した、自分が調べた範囲しかわかんないもんですからね。で、これには、ちょっとヨーロッパ文明を示したんですけど、これはセント・バルミルテの虐殺というもんで、まあ、カトリックと、それから、プロテスタントの間のね、中世ヨーロッパにおける殺し合いというのは非常にひどかったんですね。まあ、これは、ある町で、軍隊が出ましてね、で、そこにいるおばあさん、子供も含めて、だいたい1万5000人から2万5000人ぐらい殺されたんじゃないかと思うんですね。一晩ですよ、一晩。一晩でもうとにかく手当たり次第殺すというね。これが宗教かなと思ったりします。イエス様が言っておられることはこういうことと全く違いますね。これはやはりヨーロッパ文明っていうのがですね、力の文明なんですね。力がある方が偉い。金がある方が偉い。知恵がある方が偉いっていう、そういう考え方ですね。それが如実にこのセント・バルミルテの虐殺の絵に出てますね。 それに対してこのね、日本のこの海の夫婦岩のあの写真はですね、本当に素晴らしいですよ。これはどこかの旅行者で、まあ、あの、こういうところに行ってくださいっていう写真だったもんですから、借用いたしました。特に厳しい制限は書いてなかったもんですからね、利用しました。現在汚染されてしまったので、少子高齢化は悪いことだ。昔の日本だったら私はそういうことにならないと思いますね。自然の求めるのに応じて、例えば結婚する女性が少ないっていうのもね、やっぱり頼りになる男性っていうのが減りましたね。私今東京なんかで、僕は電車が好きでいつも電車ばっか乗ってるんですが、何かお母さんはちゃんと人にすいませんとか言ったり、これどうですかとか言ったりしますけども、その間終始若い旦那の方は、まあ別に茶髪構わないんですけどね、全然構わないんですけど、茶髪でね、何にもしないでムサーっとしてね、携帯だけ見てて、赤ちゃんの世話は全部お母さんがやってるっていうのは夫婦も結構多いんですよ。だから、やっぱり魅力ある、こう、あの男性と結婚したいな、というような、男性が少ないのかもしれませんね。だからやはり結婚も少ない。それでこの、そういう男性が少ない理由はなぜかったら、やっぱこれはですね、やはり男性の生きてる意味っていうのがですね、まあ、だいぶコメントで批判されましたけど、武田だって50歳以上の男は生きてる意味ないって言ってんじゃないかと。これちょっと意味が違うんですけど、まあ、ここは反論しません。まあ、やはり昔はね、特攻隊があったり、国を守るお母さん、お姉さん、私が死んで家を守りますっていうね、非常に美しい特攻隊の時世のメモ書きがありますけどね。そうするとやっぱり男は輝くんでしょうね。戦争がいいって言うんじゃないですよ。男が輝く、それからまあ、昔はもう、男じゃなくちゃ米が作れなかったんですね。田んぼっていうのは男にこう割り当てられたんですね。それしょうがないんですね。別に筋肉の問題ですから、男女差別とかそういう問題じゃないんでね。まあそうするとやっぱりお父さんも自分が頑張らなければ家族を養えないっていう気持ちがありますしね。それに応じてお母さんの方も一生懸命家庭は自分が守るんだ。子供は自分が育てるんだってんで、まあ夫婦頑張って一生を過ごしていくというようなことになりがちなんですけど、やっぱりこう時代の過渡期っていうんですかね。男性は今本当に何していいか分かんないっていうかね、まあ、そんなような状態ですし、まあ、女性もまた洗濯機ができて、洗濯する時間が余ったのでいろんなことできるけども、そうかといって必ずしも満足じゃないと。私は女性が社会に出るのは全然賛成なんですよ。それどうして賛成かっていうと、やっぱり今家の中でね、一日中ね、子供の世話したり、やっぱりしんどいですよ。それから、小家族になったし、それから外で道路で遊べないんですよ。これ我々が悪いわけで、道路を自動車で占有して子供を追い飛ばしましたからね。やっぱり我々も子供よりか自動車の方を取ったんだから、まあしょうがないですよ。だから保育所に預けることもまたいいかもしれない。そういうことはまあ時代の変化とともに起こることですね。ですけどやはり僕は女性が社会に出るのは非常に賛成だけど、それはどっちかというと気晴らしが一番いいんじゃないかっていうのを思ってますけどね。まあこれは人によって意見が違うでしょう。いずれにしても誇り高い日本へ変わっていくと。変わっていくんじゃなくて回帰するっていうですね。それが少子高齢化では最も求められる。我々はみんなで働く。働ける人はみんなで働く。働けないような人はみんなで一緒にやっていく。保護するっつったらやっぱちょっと上から目線なんで、まあみんなでやっていく。ね、その働けない人も含めた社会であると。これが自然ですね。この自然の風景でも、あそこになんで雲があるのかとか、あの雲は役に立つのかとか、あそこにある岩は役に立つのか、役に立つ立たないは自然は問わないですよ。こういう自然である。その自然の中で僕らは生きよう。こういうことですね。無理やり頭で考えるとセントバロミルテの虐殺みたいになります。これほんとひどかったんですよ。おばあさんだからなんだろう、剣でぐさっと刺して子供を全部殺したんですからね。人間ってのはこれほど残虐になることができる。そうじゃなくてよその国から見てもね、ああ日本は立派な国だと。自然の中で自然になるようになっていると。だから特に少子化の対策なんかもしないし、高齢者も国民の一人として死ぬまでちゃんとね、で高齢者の方も自分が世話になるだけだったらダメだから、まあ、できるだけ自分のできる範囲で一生懸命やろうと。まあ最後はね、どうしても年取ります。それは赤ちゃんから10歳までがほとんど役立たないのと、90歳から100歳までがほとんど役立たないと、 これはまあしょうがないですね。これは人間っていうのは生物ですから。まあ40歳50歳の人がバリバリ働けるって言っても、40歳50歳の人がバリバリ働けるのはその人に10歳代と90歳代があるからですからね。だからまあ我々はそういうヨーロッパ文明的グレス文明から離れて、議論はですね、役に立つ役に立たないじゃない。人間の偉さというのはかけがえのない人である、能力があるとかそういうことは関係ない。この自然を夫婦岩とこの鳥居をずっと見てる、空の太陽の光をじっと見てると心が綺麗になりますね。やっぱり我々は何か時間に追われ、一体我々は小説もない音楽もない、最近ね、いや昔のものありますよ、偉い小説家もいなければ作曲家もいないしね、素晴らしい声で歌う歌手、まあ東亜紀さんなんかはね、若干そういうところがあるんですけども、まあ一人ぐらいいるかなっていうぐらいでですね、こう胸を打つ、この私はね、こういう鳥居と夫婦岩を見ながら夕日の沈むのを見て、ああ人生良かったな、この中で私は生まれここで死んでいくんだというような考えにふけりたいですね。そういう意味での少子高齢化というものを捉えたい。決してセントバルミルテの虐殺のような状態の中で少子高齢化を論じると、しかもお金を中心として論じると、まあ、いうようなね、まあ高齢の人が増えて少し生活程度が下がってもいいじゃないですか。まあ、そんなことと関係なくね、我々の人生は落語ですよ。そしてその中で、ああみんな今家庭でもね、毎日毎日笑いの絶えない家庭っていうのも結構少ないんじゃないかと思うんですよね。笑いの絶えない家庭じゃなくちゃいけないです。そうするとすぐ思い出しますね。あの映画を。スター誕生っていう映画だったかな。それで、あのね、海岸縁に豪華な家を構えたスターが、朝ね、奥さんがご飯作りながら、歌を歌ってる。それを旦那がね、海辺で聞くんですよ。まあ、あとは悲劇なんですけどね。この話は最終的には悲劇なんですけど。まあ、そういうね、人生を送りたいな。その一つとして、もちろん僕らが関係する少子高齢化という問題がある。そういう捉え方で、まずは7回続きました少子高齢化の問題っていうのをここで一応締めようと。まあ皆さんのコメントもう一回読みましてね、私の言い方も変えたりいろいろしなきゃいけないと思います。そこは反省しております。